ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東瀬さん。
はい。
11月も3週目ということで、はい、撮り直し放送ですけども、
はい。
東瀬さんにまた来ていただきました。
はい。
大きい声でお願いしますね。
はい。
はい。講談師7位コムサイトレントゲン技師の東瀬さんでお送りする、講談レコンギスタ、元気にお送りしております。
はい。
最近、結構、いや、これ、どこぐらいの人が、リスナーね、どんだけいるか、未だによくわからんけど、
はい、
まあまあ、なんか反応としてはね、だって9年やってて、
はい、
結構、全然知らん人がなんかツイッターに書いてくれてたりとか、
はい、
するし、
はい、
まあ、わからんけどな。はい、いや、わかる方法あんのかもしれんけど、本当に長年やってんねんけど、よくわからないんで、まあ、皆さん、いろんなところに書いていただいてもありがたいし、まあ、うちお便り募集、はい、大募集中ですのでね。
はい。
お便り。で、送っていただいたら大概読ませていただいてますので、
はい。
何でもご意見ご感想を送っていただけると、まあ、嬉しいです。でね、そうね、ガンダムのね、考察動画もね、頑張って作ってんねん、最近。
はい。
まあコロナで閉じ込められててね、それで私も講談師であることを忘れそうになる日々ですけれども、
はい、
いやーこればっか、まあ対照的にその東さんエッセンシャルワーカーで、
はい、
まあむしろ今まで左内輪でねポチッとなっつって、CT 撮ってたおっさん
とかないですよ。なことないっすよ。
はいはいはい。大変なね、思いされて、お仕事をしてます。それこそ GoTo キャンペーンで旅行にも行けないんですよっていうような、
はい、
状態で、まあ、なんていうかこう、戦争に行ってるぐらいの感じやわな。で、一方僕は家から出られない、防空壕から出られないんだよっていうような、まあ、情けない、内地に暮らす人みたいなね、状態になってますけども、まあインターネットでやってることが唯一のできること、
はい、
でまあそれは幸い舞台で培ってきたこととかね、
はい、
そのおしゃべりすることが怖くないこととかまあある種の度胸みたいなのもあって、あとガンダムの研究がね役に立って、
はい、
まあ一応やることがあるという状態でやらせていただいてて、でガンダム考察動画についてはかなり真剣にギャグも交えながらですけれども真剣に作って、
はい、
アップさせていただいてるんですけども、このこっちのラジオの方でもまあ、ガンダムを考えていこうと、
はい、
いうようなことをねやってて、
はい、
で東辻さんの、コムサイに聞くのコーナーっつうので、
はい、
今週は木星について考えようっていう、
そうですね、
ことですよね。
はい。
で、ジュド・アシュターでしたっけ？
はい。
木星といえば、ダブルゼータの最終回で、ジュド・アシュターが、ルルカと一緒にジュピトリス、ジュピトリス2やった、ね。
はい。
に乗って、木星へ旅立っていくというラストであると。
はい。
で、妹さん、ちょっと喋るか？妹さんのことがありますよね、みたいな。
ずっと、ダブルゼータの、ジュドの原動力って言ったら、
妹。いいな。
うん。を探すというか、連れ去られた妹を取り返す。
うん、そうそう。
っていうのが原動力なのに、最終回、旅立つ直前に出てきても、まあ、動揺するとか、ちょっと考えるとか、
うん、
本来なら、もうそこで、妹にやったらいかへんみたいになってもいいと思うところなんかスルーしてそのまま旅立つっていうのがすっごい、
で木星に何があんのよというね、
そうですね、
うん、そんなに木星行きたいかっていう終わり方をしてるというね、
はい、
で目の付けどころかなりいいですよ。で皆さんも ガンダム好きな人は木星といえばって一回分あると思いますけど、
はい、
ね、改めて、まあちょっと時間かかると思いますけど、宇宙世紀全体の問題になりますからね、
はい、
あの考えていきたいと、まあ、いうことで、で、その前にやっぱジュドーとリーナの関係ね、考えていきたいと。はい、で、あの、男女の兄弟の危うさっていうのも富野さん大好きなのがずっと描いてる。はい、シャア、セーラー。F91 の、ね、アノーと、うん、その妹のリーズ、うん、それから、マイトニーとマがないと思いますが、ベルリゼナムとアイダ姫とか、はい、他にも、マイトニーとマがないと思いますが、はい、男女の兄弟の危うさっていうのを富野さんは、まあ、延々描いていて、でジュドーとリーナが、まあ、相当やばいのは、ジュドワシタは女性に興味を示さないガンダムでは唯一の主人公で、まあ、カノハマンカンの色仕掛けに勝てたのは、あの、全く女性に興味を持たないという、政府能者であったからだと思いますね。で、そんなジュドが唯一、まあ、必死になれた女性は妹のリーナ、であったと。で、リーナーシさんに対しての、その執着というのは非常に強いんですけども、最初は、リーナをいい学校に行かせてやりたい貧乏だからね。うん、あれ、両親は出稼ぎに行ってるという設定らしくて、そういうセリフが出てくるんですが、最後まで一回も出てきませんね。
そうですね。
つまり、まあ、二人暮らしをしているという生活ですけども、うん、そのリーナーにまともな学校、教育を受けさせたいということで、金が欲しいので働いていたと。それが、ゼータガンダムに乗って、じゃあ、エウゴ入ったら、金が、給料やるよと言ったと。で、いやいや、命あっても物だねだから、いくら妹の教育が、金がかかると言ったってね、俺はジャンク屋っていう、稼ぎ方があるんだから、誰がアガマなんか乗るかよって言ったら、お兄ちゃんっつってね、このリーナが
、
リーナが、エウゴに入ったら安定するから入ってと言うというならしょうがねえなという、この妹が女房のように、その一応ちゃんと就職してと圧をかけて、彼はエウゴに入ってゼータガンダム乗ることになるんですよね。で、そんなリーナは、あの戦闘中にジオンにさ、まあ、保護されることになって、グレミトトですけども、そのネオジオンの手に落ち、取り返さなきゃいけないということで、その動機でずっと彼は戦い続けると。で、その途中でリーナは死んだんじゃないかという事件があって、すごく嘆き悲しむんですけれども、その後人が変わったように、ジオンを倒す徹底的になみたいになっちゃうと。いうような、非常に業の深いというか、気味の悪い話になって、そんなさ、ハマンをぶっ殺した最終回で、
うん、
木星へ旅立っていくという樹道には、そのリーナが来る までは、これはどっかどう見てもバッドエンドだなと、
うん、
ね、思っていた視聴者としては。それが最後にお兄ちゃんと声がかかって、うん、リーナが生きていたということなんですが、それを連れてきたのはなんとセーラーマスであった、うん、ということですね。つまり、近親相関の総本山であるところの、シャア・セーラーの片割れがですね、ガンダム近親相関の総本山であるところ。で、ここに注目しなきゃいけないのは、その、男女の兄弟が近親相関であるというものは、今で言うととてもタブー視されていることなんですが、そもそも人類は、一人のお母さんから生まれたことになっているんですね。そのミトコンドリアイブというのが。そうするとその子供たちは全兄弟なので、人類が増えた、第一歩のところでは、近親相関が許されなければ成り立たないということが、まあ一つあります。そして、ギリシャ神話から始まって日本神話に至るまで世界中の神話というのは、大体男女の兄弟が、セックスをするというところから始まるんですね。アダムとイブも兄弟かもしれない。赤の他人とはちょっと思えない。で、イザナミイザナギの。
確か、アダムの肋骨から作った？
なんか神様がね。
うん、
いや、あれは男の肋骨から作った。まあ、アダムとイブはエデンの園にいて、エデンの園には他にも、 アダムとイブのその同輩がいっぱいいた可能性ある。ただそれはね、
はい、
他人と見るのはどうかわからないね、うん。同じ遺伝子のようなものかもしれない。うん、まあそれともかくとして、日本のイザナミイザナギ神話が神、まあ最初の神様、最初ではないですけども、そのイザナミイザナギの神って日本を作った最初の神様は、うん、何ですか、兄弟神であるとはっきり書かれています。男女の兄弟神であると。で、成り余れるところと成り足らざるところ、正規ですけども、これをくっつけ合って子供を作ろう、女王って言って作ったっていうのが、矢をよろずの神ということで、これ兄弟のセックスはタブー視されているどころか、日本のありとあらゆる神様を作ったということになる。その後日本に上陸してきた神様のアマテラスの大御の神とスサノオノミコトは、このイザナミイザナギの長男と長女という感じですね。お姉さんと弟というか、これまた男女の兄弟で、でこれは喧嘩ばっかりするんですけれども、この喧嘩が非常に生めかしい、ほぼセックスだろう、そして神様がいっぱい生まれるということですから、この兄弟もなんかやってんじゃないのっていうようなことになる。ところがこれが男女の兄弟のカップリングがだんだんタブー視されてくるんですね。で、まあ、イザナミイザナギの神も最初に産んだ長男がエベスさんで、エベスさんは本名ヒルコ、うん、ヒルコっていうのは骨がなくてヒルみたいだからヒルコ、つまり重度の身体障害者であったと。だから川に捨てたというね。で、その捨てた川の河口が西宮で、今西宮恵比寿という総本山があるんですけれども、うん、そのヒルコという身体障害者の神様はなんとその後生き延びたということなんですね。そして素晴らしい神様になったというね。これまた日本神話の伝えるところです。つまり、血が濃いのはしょうがないと。兄弟で結婚するのもしょうがない。それは日本というところに山あり谷ありの中でね、外部との交流ほとんどないですから。そういう意味で近親相関はしょうがないと。で、生まれる子供が障害者であることもしょうがない。こういうこともよくあることだから。そしてその障害者の子供を川に捨てるということもしょうがない。殺害するということもしょうがない。それは原始の社会にとはね。で、そうやって、捨てるんだけど、じゃあ捨てた障害者がその後生き延びなかったかというと、生き延びたんじゃないかという考え方もあるというのが、日本神話の、まあ、素晴らしいところだと思われます。で、まあ、そのようにして、その、兄弟間によって、日本という国はできてきたので、富野さんの中には、その神話性、神話を作りたいんですね。ガンダムでも何でも。うん、1000年以上、まあ、もてはやされる作品にしたいんですよ。そうするとですね、神話性を帯びる必要があって、はい、その神話性は、イザナミイザナギの神だろうっていうふうに考える、まあ、あの人らしいところで。で、まあ、その兄弟神たるものが、シャー・セーラーから始まる、連綿とその兄弟、主人公一家兄弟であると。で、かつですね、その、当時は4人家族っていうのは非常に標準的で、まあ、サザエさんじゃないですけど、サザエさんのとこちょっと異常ですけど、お兄ちゃんがいて妹がいる、一男一女、そして両親。まあ、各家族で4人だよね。大家族だともっと違うんだけど、各家族でも4人家族というのが、まあ、当たり前とされていた時代ですから、このシャー・セーラとか、シーブック・リーズとか、カップリングっていうのは、日本中にあったもの。男女の兄弟、うちの親父もそうですけども、男女の兄弟で4人家族っていうのはめちゃくちゃ標準的なものだったんです。ところがこの男女の兄弟っていうのは根源的に見ればオスとメスですし、また遺伝子も兄弟というのは実は二親等といって意外と離れているのもあって、危うい関係性はあるよねっていうのは、まあ物語屋としては絶対考えておかないといけないことなんですね。で、それが今の社会とか、遺伝的な問題とかいうことで言ってとにかくタブー視するっていうのは今の社会の常識です、あくまでも。そして実際昔においても結構早い段階で男女のカップルはダメ、ぶっ殺すっていうふうに決まりました。それは日本神話に最初の方に書かれていますけれども、天皇のご兄弟で、男女で愛し合ったご兄弟がいたんですよ。名前忘れましたけど。 で、その頃は、だから古墳時代ぐらいだと思うんですけど、その、なんとか姫となんとかの御事はもうね、愛し合っとったんですけど、周りが反対して、お前そんなことしたら口頭が途絶える、まともな赤ちゃんが生まれないっていうことで、この二人は駆け落ちするんですね。で、名古屋あたりまで逃げていって、最後は、心中して終わる。つまり、自殺するんですよ。そういうふうにですね、兄弟間はダメだっていうのも、ちゃんと神話には書かれていて、うん、で、古事記とか、日本書紀にちゃんと書かれていて、それで何て言うのかな、結構早い段階で、昔の神様はやってたんだけど、今はやるなよっていうような、現代的常識っていうのは、かなり早くから、実施されているので、まあ、そういう意味で僕が、兄弟間、推進者とか、そういうことでは当然ないわけです。両方考えないといけない問題であります。で、ちなみに我々は、ご兄弟とかでは結婚しないでしょうけども、まあ、実は法律的にはいとことは結婚できるんですが、それも基本的にはあまり良いことと思われてないと思います。しかし、他人を探して結婚するといっても、日本民族の中においては他人という他人は実は存在しませんで、ほとんどは先祖が被っているので、まあ、北海道と沖縄の人とかいうことだとかなりいいんですけれども、昔は兵庫県なら兵庫県とか、藩があったから、嫌でも近親感だったんですよね。だからそういうことを考えると、まあ、障害者が生まれてしまう。まあ、障害者っていうのはそれだけの理由で生まれませんけれども、身体障害者の生まれる確率は 5% と言われていて、つまり20人に1人。これはね、かなり高い率なんですよ。だから、こういうものを抹殺していくという発想は絶対ダメだし、誰にでも、障害者の赤ちゃんが生まれる可能性はありますので、それをその未然に殺してしまうという技術も今はできてきているけれども、それは神様からのいただき物で、むしろそういう赤ちゃんは神様に近いんだという発想。これがエベスさんなんかはそうですが、まあ、今でも障害者で知恵遅れの子がいますけど、それ絶対昔は神様という扱いにしていたんですよね。うん、だから、そういうふうに、社会の中に組み込んでいかないといけないことだよというふうに僕は思うんですが、反映されましたが、そうやって、兄弟間というものが連綿と流れるガンダムの世界観の中にあって、このジュド・アーシターとリーナの最後の出会いと、そして別れというのは、注目すべきであって、セーラーマスという、まあ、イザナギの神ですよね。それが、彼女を連れてきたというのは、逆に言えば今まで隠していたわけです。うん、ね、リーナを保護していたのに、わざと会わせずに、最後の最後に連れてきた。うん、なぜかというと、ジュド・アーシタが、とっても、妹フェチであると、いうことを周りが見抜いていたからです。で、今、ジュドに彼女を会わせるべきではないと。間違いが起こるとでも思ったのか、そうやって、セイラが保護していた。そのセイラが最後に連れてきて会わすというのは、もうせめてもの、優しさ、ご褒美だったんでしょうね。それで、ジュドは喜びますけれど、本当は、怒ってもいいし怒っていた可能性もありますよね。なんで今まで隠してたんだというような、うん、いつからこれ見つかったんだ妹はって言いたかったとも思います。ただそのジュドが妹と抱き合うんですそこで本当に。だけれどもお兄ちゃん行ってくるよって言って木星旅だっていうんですね。つまり木星の引力がまあギリギリ勝つという話なんですけども。うん、ジュドーも思うところがあったのかもしれないけれども、ただこれまでのジュドーのあれでいくとおかしいんです。やっぱこのエンディングは。
そうです
ね。もう妹生きてたんだったら話が違うよ。やっぱりやめるよって言うべきなところですよね。
はい、
ところがジュドーは木星にルールカーと一緒に、まあ、行ってしまう。これは、今回の本題である木星の引力。木星に行かねばならないという動機がかなり強いという、この富野さんの頭の中では、その最愛の妹を諦められるぐらい木星には何かがあるというようなことなのだと、まあ、思われます。
木星に、僕はね、ジュドーが木星に行ったのは、まあ、ある程度裏取引もあったんやろうけど、
大きい声じゃないでしょ
うか。はい。 ニュータイプとして、ちょっと受動はやばい状態になった。
うんうんうん、
で、あんまりここ、こいつを地球圏に置いとくと、うんうん、火種、
うん、
それを、取り合って、戦争になったり、
うん、
それを戦、なんか、紛争が起こった時に、うん、その、受動を使うとか、うんうんうん、そういうふうなことが起こり得るから、できたら、地球圏には置いときたくなかったという。
追放ね。
うん。
いいですよ、東辻さん。賢いですよ。うん、まあ、その通りだと思う。つまり、アムロ・レイが一年戦争大活躍したけど、うん、危険人物と目されて、うん、シャイアンというところに飼い殺しになる。まあ、監禁、うん、軟禁生活をしていましたね、うん、ゼータでね。あれも7年間ですからね。うん、だから、それと同じですよね。うん、そして、神指団は、白っ子に精神を持っていかれたということで病人になってしまったんですけど、あれは病人になったからあれですんだけど、元気だったらアムロとか受動と同じような扱いを受けた可能性大ですね。そして、あれです、受動アーシタは、あなたがおっしゃった通り、木星に追放に島流しになったと考えるのは、非常に正しいと思われますね。つまり目をつけられているから、受動は連邦の目が届かない、まあ英語だけど、その目が届かないところにとりあえず行こうかなっていう気になったのかもしれない、
うん、
そして極めつけというかとても重要なのが、これは、ダブルゼータガンダムの実はエンディングではないということなんですね、うん、ゼータガンダムのエンディングなんです、うん、ゼータガンダムで神優があんなことになってしまいました。しかし、あそこで終わってません。ダブルゼータに神優はずっと出てきますから、
はい。
で、放心状態でずっと海外宿ファーユリが看護していると。いつ治るかわからないっていう絶望の中で、この神優がだんだんとなんかニュータイプ能力というのか、このいろんなことをね、テレパシーみたいなんで受動を助けたりとかしてくるんだけども、これがなんと最終回に治るんですよね、病気が。そして、カミユは、砂浜を、ファートを走り、そして最後には抱き合うと。で、砂浜にコロコロ転がるというシーンがあるんですけれども。
それも、
うん、
今ふと思ったんですけど、うん、本当ですかね。
いや、本当です。
いや、それは、なんていう、本当の、あれなんですかね。うん、それか、
うん、妄想ではありません。はい。それは、アホの考えです。うん、僕は、例えば、岡田斗司夫とかでも、これは妄想で、うん、で、うん、っていうような、見分けがつかないんですよね、素人は。うん、例えば、ホタルの墓で、妹がシーツをマントみたいにして、ひらひら天女のように遊ぶシーンは、あれはお兄ちゃんの見た妄想で間違いないと思うんですよね。で、お兄ちゃんは、妹のことを、あれも近親相関の話なんですけども、愛しすぎていて、実際には裁縫なんか、あんな3歳の子が裁縫なんかしないのに、裁縫してるシーンとかがあるのは、あれは、お兄ちゃんの妄想だっていうのは、自分の嫁にしてるんだっていうのは、正しいと思うんだけど、こういう話を聞くと、まあ、東辻さんとかみたいな人は、何でもかんでも、これは妄想じゃないの、あれは妄想じゃないのって言って、全部に疑いをかけ出すんですけども、それは、論理的に否定できるというのは、その、なんていうのかな、そこが妄想だと他のことが全部やる意味がないというか、なんていうのかな、何でもかんでも幻覚が見えているわけじゃなくて、幻覚が見えるのはそれだけの理由があるからなんですよね。で、物語上の理由があるからなんです。で、おそらく、それはあなた言うのはファーの幻覚でね、その願望がね、そのまま絵になったんじゃないのっていうね、そういうのはあるとしたらね、あるとしたら、この、もっとゼータが、ダブルゼータが終わる前の、カミユが本当に病気で、ぶっ倒れちゃってる時には、そういう妄想が入ってもいいと思う。だけど、最後の最後でね、そんな妄想が出てきたら、もう本当取り返しはつかないというか、何の救いもないわけ。で、やっぱちゃんと見ないといけないのは、富野は、そこまで嫌がらせをする人ではないよ。何の救いもない話を作る人ではないです。すごい頭を殴ってくるような作品をよく作るんだけど、必ず救いというのを入れていて、だからこの話が成り立つっていうのは、 樹道はね、うん、これは島流しにあって、はい、ね、そしてこれは完全なバッドエンドなんです、うん、ダブルゼータガンダムの最終回、うん、ところがゼータガンダムの最終回として見ると、
はい、
ハッピーエンドなんです、
はい、
だからこれは帳尻が合ってるというか、なんとすごいしでかしてるのは、ダブルゼータガンダムの最終回というのは、ゼータガンダムの最終回と2つの最終回をやっていて、
はい、
実はゼータガンダムはハッピーエンドだったんだ、超バッドエンドと思ったんだけど、もう50話見たらハッピーエンドだったんだという、
うん、
オチなんです、
うん、
となるとダブルゼータガンダムの最終回って、うん、もっと先にあったんじゃないのかと、
うん、
考えれると思うんですよね、
うん、
僕そこまでね、その富野さんが樹道をね、
うん、
ED の不能者のままね、
うん、
宇宙に放り出して終わりと絶対思わない、
うん、
もっと優しい人だと思うし、樹道っていうのは本当に優しいやつなんです、うん、ただ性的にはとんでもなく不能だったので、多分ルールカと一緒に行くけど、ルールカもそれをすぐに見抜いて、あれこの子チンチン立たないんだって思って別の男とイチャイチャしたと思うんですけどね。
いやそれはもうダブルゼータの間にもう分かってることじゃない、
可能性もあります。ただ木星に行く船の中では一応イチャイチャしてるような、まあ、すぐ横に座ってみたいなあるんだけど、まあ、ルールカも多少鈍かったんで、だからエルビアンノとかも最後まで樹道に粉かけるんだけど、樹道の反応って小学生以下の反応をするんですよね。手をつないで顔をあからめてんのに、樹道は何がって顔をするんですよ。いやいやいやいやいや、それは何がじゃないよっていうことなんだけど、樹道はそういうレグライフ干渉なので相当重症ですよ。で、まあ、それはそうとして、その多分樹道を愛したハッピーエンドっていうのは、そのクロスボーンガンダムに出てくるじゃないですか、その樹道が、あ、樹道を愛したってね出てくるんですよ、漫画に、
はい、
それは富野監督が監修して、
はい、
他漫画家さんが書いた、はい、ガンダム F91 の続きという、はい、クロスボーンガンダムという作品の中に、あれ木星帝国との戦い、
はい、
で木星まで行っている地球人といえばジュドアシタということで、ジュピトリスかなんか出てきて、ジュドアシタ出てきたと思う、うん、それであれはシーブ・クアノ出てくるよね。
いや僕ごめんなさい、
シーブ・クアノ F91 の主人公シーブ・クアノとその奥さんになったセシリー・フェアチャイルドは、うん、出てくるんですよ、大人になって。でジュドーアイスターは木星爺さんというあだ名で出てくるんですよ、
はい、
間違ってたらごめんなさい、ガンダム詳しい人には思いっきり勝てないんで、うん、でも僕あの漫画一応買って読んだんで、その木星爺さんジュドーアイスターは出てきたと思うんだけどな、うん、出てきたと思う。でこの人もねかなり怪しげなおじいさんになっていたんだけど、うん、まあ、ハッピーエンドまでいくか分かんないけど、ジュドーはあそこで終わってないってことね、ダブルゼータあれ、
はい、
まあ、あれは本当は始まりに過ぎないと、
はい、
で、考えて、今日の話である木星を考えるっていうことを、やっぱ樹道で示しているのではないかなと。だから、ああ、終わった終わった、樹道は木星行って終わったって思うのは、間違いで、その先を考えるっていうの、始まりに過ぎないんだぞっていうようなことだと思われる。で、言うとですね、そもそも論になってくるんですけど、そのガンダム世界における木星というのは、SF 交渉的に言うとヘルム3か、
はい、
その、燃料が、まあ、ふんだんにある木星か木星圏、
うん、
そちらの方まで行って取ってこないといけない、
うん、
ヘルム3は地球上にはほぼ存在せず、
うん、
月面に存在するけどわずかであると、
はい、
だから最初は月面開発で賄ったんだけど、はい、それは木星圏外までえちらおちら取りに行かないといけないねということになって、
うん、
木星船団というのを地球連邦はいっぱい出していたと。で、まあ、それは生命線であって、コロニー国家にとっても生命線であるからして、はい、このジオンも当然、船団を派遣していったと。で、
それは別々の船団、うん、
いや、それは、企業だと思われますよね、はい。それだけのエネルギー輸送船団というのは、はい、今でいう石油メジャーのような企業、はい、あるいは公社だと思われます。で、でも、その、戦争が近づいてきた時に、はい、そのお互いに輸送船団をやっつけてしまえば戦争に勝てるというので、うん、気な臭くなってくる、
うん、
そこでジオンはジオンで自前の輸送船団を用意した、これがシャリアブル、うん、率いる ジオンの輸送船団と思われますよね。で、連邦は連邦で持っていたんだろうというのはシロッコの板、はい、ジュピトリスとか
そうです
か、あれほぼ連邦軍ですからね、
はい、
軍閥のようになっているので、そういう船団をまあお互いに用意したんだと思われますが、しかし、一年戦争が始まって最初に結んだ条約が、はい、この木製船団はお互いに攻撃しないようにしましょうという、
はい、
条約を、南極条約という核兵器禁止条約の中にまず入れたんですよね、はい、で、まあ、それぐらい重要だったその木製船団は一年戦争中で描かれてるのはわずかで、ジオンにシャリアブルが帰ってくる、
はい、
おじいさんみたいなキャラ、
はい、
それで、ギレンザビ総帥が自ら呼びつけて、
はい、
お前はもうニュータイプで決まりだなみたいなこと言って、うん、ニュータイプ専用モビルアーマーブラブロに乗せる、
キシリアの方へ送るんですよね。
ああ、そうでしたね。で、
キシリアが、
まあ、ニュータイプ部隊を持ってるのキシリアで、はい、で、でも、ギレンが最初に自分のとこ呼んで、
はい、
キシリアのとこ送るけど、お前あくまでもスパイだよって、
うん、
俺の家来で、お前キシリアをスパイするんだよって言って送られたので、まあ、非業の死を遂げるに至るんですけども、はい、その、まあ、シャリアブルが、なぜニュータイプなんだろう、なぜニュータイプと認定されたんだろうという、
うん、
まあ最大の謎があって、でそんなニュータイプのシャリアブルでももうあっという間に死んでしまうんですね。アムロに倒されて死んでしまう、うん、で、ああニュータイプ、最強のニュータイプと思ったら一瞬で死んだよみたいなことで、すごく残念なんですけど、じゃあシャリアブルはどんな人だったのかというと、これまだ手がかりが非常にまあ少ないと、
はい、
で見た目から想像されるのはなんか品のいい、
はい、
貴族のよう、
はい、
うん、白人のヨーロッパ人系のという雰囲気ですよね。でもそれは見た目からまあ感じるだけのことであって、はい、歴史的に考えれば、まあそこそこの年齢なので、
はい、
あの年齢ですよね、まあ、50絡みといったところでしょうか、はい、ということはもう何十年も、輸送船の船長とか、
うん、
ああいう業務をやってきた人なんだろうと。で、軍服を着て現れますから、ガッチガチの軍人に見えますけれども、おそらく、あれはジオンに帰ってきたから、あのコスチュームを着たんだ。
まあ、ギレンに呼ばれたから。
来た。まあ、その後も着てるけどね、キシリアとか行くにも。でも、普段からあんなもん着ないだろうねって、木製で働くときに、と思われますので、普段はもうちょっと民間人のような格好をして、船団を率いていたんだろうと。で、それはおそらくスタートレックの艦長のような仕事で、この木星までの道のりを考えたときに、すぐに木星があるわけではなくて、まず火星があると。水金地火木なので、火星があって、で、火星には中継基地があったに決まってるわけですね。もうすでにアメリカが開発を始めてますけれども、その火星には当然中継基地があって、まず火星まで行くと。それ火星でいろいろ補給などする。で、当時火星がどうなってたか知るには、ガンダム F91 のスーパーファミコンのガンダム F92 だったかな、91っていうゲームで、火星独立ジオン軍というのが出てきます。で、この時代 のガンダムゲームは結構交渉はしっかりしているというか、富野さんに問い合わせて作ったりしてたと思うんで、
はい、
まあ、まあまあ信用なるかなと思うんですが、この火星独立ジオン軍は、確か海があったと思いますね。海でズゴック海みたいなのと戦うシーンがあったと思うので、あれはテラフォーミングしていたんだと思います。あれ地球に攻めてきたっていう話だったかな。多分違うと思うんで。多分火星の中でやってるんだと思うんですけど、あ、コロニーの中だったかな。とにかく、水中で戦うシーンもあったんですよね。で、火星は、まあ、基地にするとしたら、やっぱテラフォーミングを試みていたと思う。
はい、
うん、で、まあ、それなりにさ、一つの国家が成り立つぐらいの、その、ものにはなったと思うんだよね、火星っていうのは。まあ、住みやすいというか、一日の長さがそもそも地球とほぼ一緒っていうのも大きいんです。で、まあ、そういうことで、まず火星まで、そこから木星までさらに長い道のりになるんですけれども、当然ですね、そのサービスエリアがいっぱいあったんじゃないかと思うんですよね、途中に。で、そういう、まあ、休憩所みたいなギャラクシー、 ファミレスみたいなのが、うん、いろんなところにその道々にあって、で、そこに木星まで行って帰ってくる、その、トラック野郎たちを、うん、まあ、食わす、そういうビジネスが、一大ビジネス圏、東海道のようなものが成立し、そこには当然女とかね、その、売春宿ですよ。そういうものは絶対必要だと思われるから、その、色町みたいなものとか、娯楽とかね、酒場とかね、そういった、その、荒くれどものあれを癒す、疲れを癒す、港町みたいなコロニーや、その、隕石都市ですね。いわゆるアクシズがまさにそうですけど、アッバーワークも遠くから持ってきたという話ですが、そういうような隕石の石ころが、まあ、町になっているものが、あ、パラオもそうですね。もう点々とあったはずです。で、そこは結構柄の悪い社会だったと思われますよね。あの、連邦から相当遠い、地球連邦から相当遠いから、治安とかはもう西部開拓時代のように自分たちで自分たちの身を守るというような、つまり、モビルスーツのようなものももうとっくにあったのかもしれないし、あの、独自の進化を遂げていた可能性も、まあ、大ですよね。で、まあ、そんな中で育ったのが、やっぱり、ハマンカンなんです。で、ハマンカンっていうのが、まあ、みんな大好き、ハマン様ですけれども、その、典型的、つまり、まあ、木星まで行ってないんですけど、あれ、アステロイドベルトなんで、木星の手前になるんですけれども、その、ど田舎門の象徴として、富野さんは意図的に書いているんですね。で、まあ、見た目は綺麗なミンキーモモといったところですが、うん、細かく見ていくと、品がないんですよ。その、彼女には。うん、彼女は、結構、なんていうのかな、全身黒ずくめの、タイツみたいなのを着て最初出てくるんですけど、結構またおっぴらげて人前に降りてくるみたいなのがあって、で、小説版を読むと、みんなで会談した時には、紅茶を音を立ててすすったっていうシーンなんですね。で、神指団が、ああ、所詮は田舎者なんだなと思ったって、そういう描写はいちいち富野書いてるんですよ。うん、つまり、これが木星に近づくにつれて、田舎者になって、武作法者になっていくんだよっていうことで、だんだんその姿が見えてきますよね。で、アクシズ・ネオジオンが、結構その、ヤンキーじみているんですよ。
はい、
で、旧ジオン軍が、逃げていったんです。で、それは主にドズル・ザビのバッカの宇宙攻撃軍だったので、はい、あれですね、ソロモンの要塞から、脱出したグループが、中心になっていたし、アマンカンはそのドズルの親戚筋に、まあ、当たるんですね。なので、それはいいんだけれども、行ったジオン兵たちが、ゼータガンダム以降、これ8年ぐらい経ってるんですけど、その8年目にほとんど姿を現さないんです。おじさんたちが。でね、佐藤隊長っていうのが一瞬出てくるんですけど、これ完全にいじめられていて、その、ハマンジオンの中でね。まあ、すぐ死んでいくんですけど、つまり、まあ、ハマン率いるネオジオンが8年ぶりに地球圏に帰ってきた時に、その率いるネオジオンは、マシュマーとか、ああいう若者を中心としたキャラとか、ちょっとエキセントリックな若者を中心とした暴走族のようなもので帰ってきてしまう、
ね。
はい、モビルスーツも往年のザクを使わずにガザ C を使って帰ってきて、その後はガザ D なんですけど。で、これ明らかにガザ C、ガザ D は木製の資源採掘用モビルスーツですよね。でこれ設定があったと思います、ちゃんと。で、異形のモビルスーツなんだけど、それが木星という環境、木星圏という環境では、こっちが普通なんだと。で、人型みたいな、そのザクみたいなのは、そんな地球かぶれも甚だしいということで、ガザ C、ガザ D になっていくっていう話なんですね。で、その後さ、ザク3とかさ、また、ドライセンとか出てくるのは、あれは一種のノスタルジーであって、地球圏に帰ってきたから、また地球で、まあ、砂漠とかの戦闘もまた出てきたし、月面とか古い環境になったから、 ザクとか、うん、まあ、ドムみたいなドライセンとか、そういう昔懐かしいスタイルのモビルスーツが、またネオジオンが採用しだしたんじゃないかと、この辺はね、と、あの、デザイン自体は富野さんが当時は若者に、広く公募したんですね。ゼータ以降のモビルスーツデザイン。それで長野ワンオールも出てきますけど。で、その中ででもどれを採用したのかっていうのは富野さんが考えがあって採用してるので、適当ではないと思う。そういう意味では、その異形のモビルスーツなどを見ると、またこれまた、あ、木製圏の文化なんだなということが、だんだん分かってくると。そして、その、若者にすげ替わっているっていうのは、おじさんたちはおそらくパージされた、粛清されたんだろうと。つまり、まあ、木製まで行って、落ち武者たちが行ったんだけれども、そこは、まあ、非常に差別されていた、当時、田舎として差別されていた、そのジオンの持っていた隕石であるアクシズまで行った。ところが立場逆転じゃないですか。こっちは落ち武者になっちゃってると、うん、そしたら主従関係は入れ替わって、ハマーン率いるその、まあ、いわゆる島流し組だよね。当時でもあんなとこに行かされてたっていうのは、その島流し組が今度は親分になって、そのオールドタイプをいじめにいじめ抜いた可能性はありますね。で、お前たちごときオールドタイプだから戦争に負けたのだと、ニュータイプによって新たな軍隊を作らねばならぬと言って若者をどんどん採用していく。つまり文化大革命みたいに、若者が老人をどんどん殺していくみたいな。そしてその若者がニュータイプなのかっていうのは出任せであって、大したことはないので、薬を投与していくわけですね。そうやってマシュマとかそのなんかキャラというのは、普通の気のいい兄ちゃんだったヤンキーだったものが、薬をどんどん投与されることでおかしな、気違い、まあ、強化人間になってしまって滅んでいくという話ですけども、つまりこの木星圏というのは今でいう姫路のようあのヤンキーの多い中で、そして非差別部落とも言われるぐらい、あの中央からは見られる、まあ、ただの偏境として差別されていたジオンから見ても偏境の、だから差別するものが差別されているものがさらに差別するというね、そういう構造の中で最も最下層に置かれていた木星圏の人たちがこののし上がってくる過程というのが描かれていて、そこにはもはや旧ジオンの面々もほぼ姿を消してしまって、なんだこいつら変なモビルスーツ乗って、変なイカれたジオン軍服の改造軍服みたいなのを着てっていうのは、あれは暴走族なんですよ、もはや。うん、まあ、そういうものが、まあ、木製なのかなというふうに、まあ、だんだん見えてくると。だから、シャリアブルは、ものすごい貴族のように品のある人ですよね。うん、でも、それが、最初期の頃の木製輸送船団のリーダーであり、それは、初めてアポロ13に乗った、アームストロング船長のように、もう、エリスグリのエリスグリであったと。だから、お前、ニュータイプに違いないと言われたのは、いわゆるあの木星開拓時代、何も手がかりがないような状態で木星まで行って帰ってくるという、その公開日誌を見ればスタートレックどころではない冒険に次ぐ冒険の日々であった。うちわもめに次ぐうちわもめの日々を何とか乗り切って帰ってきたシャリアブルはニュータイプであろうというようなことが、それだけの事件がいっぱいあったんだろう。それだからもうシャリアブル物語を書くだけでね、もう重厚な物語が作れると思いますけれども、まあ、そういうシャリアブルは第一世代で非常に品がある。そして第二世代がシロッコで。で、シロッコというのは連邦の、木星艦隊の一員でリーダーですけれども、これは容易に想像がつくのは、最初から彼は非常に育ちが悪そうですから、最初から彼が木星船団のリーダーではなかったら、おそらく、彼はね、お父さんお母さんの影が全くわからないところから見ても、戦災孤児ですね。で、多分戦災孤児で、木星船団、いわゆる遠洋漁業のマグロ船に乗るしかなかったんですよ。で、乗って、行ったと。で、行った途中でレイプされたと思います。シロッコはああいう見た目をしているので、木星船団が多分当時男ばっかりなんだと思うんですよね。というのはジュピトリスを見ると男の率が圧倒的に多くて、で、レコアさんが潜入した時に、やっぱ男たちに口説かれるんですけど、女が全くいないわけではないらしいんですけど、ジュピトリスにあんたみたいな女いねえもんなっていうセリフがあるんですよね。だから、色っぽい女とかはほとんどいなかった。っていう中で言うと、その、 シロッコは多分手をつけられた可能性はあります。で、それでおかしくなっていったシロッコは多分ですね、その自分をレイプしていた艦長を、まあ、自分をだから性欲処理玩具にしていた艦長を抜っ殺したり、あるいは陰謀を巡らして、船の中で内乱を起こしたり、革命のようなことを起こさせたり、いろんなことをあの人はずるい人ですから、あの知恵でもって、やって、そして戦国時代の秀吉じゃないですけど、下克上をあの船の中で起こして、のし上がっていったタイプだと思われます。そうすると、その、第二世代であるシロッコっていうのは、かなりやばいやつです。今で言うと、ナンバーワンホストと僕はよく呼んでるんですけど、まあ今コロナでホストクラブも大変ですが、そのもう成り上がりのナンバーワンホストっていう感じですね。で、そういうシロッコがまあ第二世代になる。だんだん何でもありになってくるというか、まあ治安もクソもない世界で、まあ知恵と度胸のあるやつが成り上がるという世界にまあなってくる。まあそれは当然そうですよね。で、その後の第三世代が、まあ、同じく第二世代と言えるのは、まあ、ハマーンですね。シロッコと、うん、まあ、同い年ぐらいというか。でも、ハマーンは、あれはあれですごいひねくれた、その、暴走族、スケバンですよね、スケバン。で、柄がどんどん悪くなっていく中で、ダブルゼータ最終回、ジュドーが向かっていった木星。で、それは、ガンダム F91 で、の後を描いたクロスボーンガンダムで、木星帝国ドゥガチというのが出てきて、これがそのこれ富野さんが考えた話だからガンダムの精神に出ていいと思いますけれども、その木星帝国のドゥガチの戦争動機っていうか、あれはね、木星に住んでるわけではなく、木星の衛星4つぐらいある衛星のどれかに住んでいたと思いますが、それもかなり劣悪な環境の中で、いわゆる労働者たちは、その、木星の衛星などに住んでいたと。あと、コロニーもあるんだけど、重力のあるコロニーではなく、完全無重力状態のコロニーの中にみんなプカプカ生活しているという描写があるんですよ。これ絶対富野が言ってる描写ですよね。で、上も下も何もない世界で人間が生きていけるのか、朝も昼もないような世界で、夜もないような世界で生きていけるのかっていうようなことを、富野さんは自問自答のように設定に入れてるんです。で、まあ、そんな木星帝国の戦争動機というのが単なる逆恨みなんですね。で、地球から、まあ、ご機嫌取りで地球連邦が送り込んできたドゥガチのお嫁さんという人が超美人で超いい人だったと。それでドゥガチは余計腹が立って、地球を滅ぼしてやりたくなって、コロニーレーザーを建設して、まあ、木星からはるばる、コロニーレーザーを撃ちまくって地球を破壊してやろうと、まあ、計画した、それを阻止するという話になっています。で、まあ、その木星帝国のドゥガチの後を描いたのが、V ガンダムなんですね。で、V ガンダムには木星は出てこないじゃねえかというと、意外とそうではなくてね、木星鋼弾という言葉が数回出てくるんです。で、V ガンダムでは校舎鋼弾という言葉結構出てくるんですけど、コロニー校舎、引っ越し校舎、電力公社、コロニー公社なんか入んのかな、というですね、いくつかの公社が出てくるんですよ。で、その中に木星公団という言葉が出てきて、つまり壮大な公務員社会というか、富野さんが考えた地球連邦の 末期というのは、壮大な、その、まあ、公務員社会で、みんなが公社という巨大な企業が、まあ、半官半民の巨大企業が全てを牛耳る社会というような。まあ、これが G レコの、キャピタルタワーという、まあ、鉄道会社みたいなのやってましたけど、あれも半官半民なんですよね。で、キャピタルタワーというの、キャピタルは資本主義はキャピタリズムといって、その資本の塔という意味なんだよと、富野さんが後にね、インタビューに答えてるんですよ。なるほどなと思ったんですけど、つまり、あれがもう当時の生活の生命線だけれども、それは資本主義で成り立っているんだ。ということで考えると、今の Google とかね、もうなかったら世界崩壊するよっていうようなんだけど、実は民間企業がやっている。というようなものっていうのが、世界を牛耳っているんじゃないかというビジョンがあって、 って、それがもうずっと前からガンダム世界にあるということなんです。で、この木星公団というのはそれこそ、Google ぐらいなくてはならない存在なんですよね。うん、で、カガチ、フォンセ・カガチというのが、V ガンダムのザンスカール帝国の、黒幕というか、一番偉いやつとして出てきます。うん、そしてそのフォンセ・カガチとすっげえ仲のいい腹心が、ムッターマズガという、まあ、軍人が出てくるんですけど、この二人がですね、木星浪人という設定があるんですね。で、これは小説版を読んだ時に出てきたのか、ちょっとアニメの中にセリフがちらっとあったのかちょっと思い出せないんですけども、この二人は木星浪人なんです。すごい言葉ですよね。木星浪人って何っていう言葉が出てきました。で、まあ、例のドゥガチと、木星帝国皇帝ドゥガチと、フォンセ・カガチの名前が似ているということは前から言われてるんです。で、まあ、両方ともこれ富野っぽいよねということも言われているんですが、浪人ってことは主家を失った武士ということですよね。豊臣家が滅んだ後に豊臣家の家来たちがかなり浪人として苦しんで、それでどうなったかというと、江戸幕府に雇ってもらった人ほとんどいなかったので、まあ、大阪夏の陣で大集合してみんな討ち死にした人はほとんどですが、ただそれは半分で、残りの半分は傭兵としてですね、東南アジアに散っていったんですよね。だから東南アジアの歴史を見ると、本当に戦国時代の侍がそのままの形で南蛮戦とかに乗っていて、海賊同士の戦いとかで大活躍をしたと。これは山田長政とかもまさにそうなんですけど、そういう記録はいくらでもあります。つまりもう世界を股にかけて侍たちというのは暴れ回ったそうですね。で、その木星浪人といえば、木星帝国がクロスボーンガンダムで滅ぼされて、当然浪人が出ます。その木星帝国軍人の慣れの果てですよね。それが地球圏に流れてきて、サイド2という平和なコロニーに流れてきて、マリアという、あれは占い師じゃなくて売春婦ですね。売春婦も見つけた。で、その売春婦がなんか霊感のようなものが強いと噂になっていて、それで目をつけて、売春よりも教祖やらんかっつって、新興宗教の方が楽で儲かるぞという話で、焚き付けていって、まあ、プロデュースしていったんです。で、できた新興宗教団体がそのマリア教というものになって、これは新興宗教と言いながらも伝統的なキリスト教にかなり乗っ取った新キリスト教と言われる一派ですね。こういうのは現代でもかなり幅を利かせてるんですけど、カトリックでもプロテスタントでも何でもなくて、新キリスト教というキリスト教新興宗教ってあるんですよ。僕の近所にもあります。で、そういうものが、マリア教であって、で、これを考えたのは、カガチとあいつらだったと。まあね、ムタマズガンだったと。で、つまり、これ、V ガンダムの、まあ、最終局面、エンジェルハイロンの戦いで、ザンスカール帝国はなけなしの戦力を全部投入して、エンジェルハイロで、まあ、一気に地球を、まあ、潰してしまおうとするんです。でも、連邦軍とリガルミリティはもう最後の力を振り絞って、まあ、やる気のなかった連邦軍も最後にはやる気を出して、まあ、ザンスカールが負けるという話なんですが、その最後の最後に、ムッターマズガンとカガチの会話で、本国からの、これに、本国からの艦隊と、木星からの援軍を合わせれば勝てますなっていう、会話をするんですよ。まあ、その直後ぐらいに、ムッターマズガンは死ぬんですけども、この会話すごく興味深くて、木星からの援軍って何っていう話です。となると、これは、木星公団が怪しい。で、もう当然木星帝国が滅ぼされた後に、おそらく木星公団という、非常にそのニュートラルなものが作られて運営されてると思うんですけれども、そこにですね、やはり木星帝国残党の残滓というのは、相当残っていたはずなんですよね。そして、この木星までのその長旅というのは、ほとんど自衛しなければいけない。つまり、海賊行為が横行していたはずで、それから身を守らねばならない。だからこそシロッコとか自前でモビルスーツを開発して武装していた。というのがあるので、その木星へのエネルギー船団というのは、常に、まあ、モビルスーツなどで武装していた可能性が浮上するわけですね。 うん、そうなると木星には戦力がある。そして、地球の生命線を握り続けている、うん、となると、あの実は宇宙世紀の影の主役はこのど田舎なんじゃないの、
うん、
というね話が出てきます。でここでちょっと超メタ的なというか、あの最初の最初に戻るような話をすると、あの2001年宇宙の旅、スタンリー・キューブリックの超名作映画があって、でこの映画に木星が出てきたんですね。でこれは本当にガンダムの雛形になったというか、今見てもですね2001年宇宙の旅だけは昨日作られた映画のように輝きを失わない異常な映画です。でもう映像もめちゃくちゃ綺麗ですね。であのなんていうんですかね、最初にチンパンジーが喧嘩をするシーンから始まる、これが人類の進化を描いているんですけれども、異様に長いんですよチンパンジーの喧嘩というのは。でそれは、まあ、本当によくできているんですね。で、その後、突然、まあ、近未来になって、宇宙旅行が実現してるよっていうようなことになります。うん、そして、行ったのが月なんですね。なんか主人公が行ったのは。で、月にとんでもないものが発見されたから調査に行ってる。そのとんでもないっていうのはモノリスなんで。いわゆるステーションに出てくるような黒い石板のでっかいやつ。それが突き刺さってるんだよ、月面に、クレーターの真ん中に。それが発見されて調査に行った。そしたらみんな気を失ったと。すごい電波が出て気を失ったと。で、次のシーンにもう木星船団、もうジュピトリスそっくりなやつに乗って、もう一隻だけだけど、木星輸送船団、ジュピトリスそっくりな船に乗って、船が木星に向かっているっていうシーンにいきなり切り替わるんですね。で、船はその月からのモノリスのをよく調べると、電波は木星の方向から発信されているということだけが分かったから、じゃあ木星に行って調べるしかないなということで、木星輸送船を慌てて作って、それに乗って、行くという、もうすごい長いことかかるから冷凍睡眠などしながら、まあ、木星に向かっているという話ですね。で途中で人間より先にそのコンピューター AI が錯乱を起こしてしまい、えらいことになって、人間の方がその AI をぶっ殺して、うん、で、手動で木星まで行くという感じです。うん、で、最後エンディングにかかるシーンで、その木星、にたどり着いたところで、うん、なんと強制ワープさせられ、うん、宇宙のどこどかわからないところへ連れて行かれ、うん、そして監禁されるという話なんですね、
うん、
その主人公は。で、最後にはなんか赤ちゃんに戻って、うん、地球に帰ってくるみたいな、ちょっとわけのわからない生まれがするんですよ。うん、で、これ当時、麻薬やってるやつが作ったな、みたいに相当言われたそうなんですけど、うん、サイケデリックだなって言われたそうで、まあ、ヒッピーたちがこの映画を何回も見に来たと言われるんですけど、この話は、ガンダムの完全な雛形になってますよね。月にまず行って、うん、そして木星に行くという話ですから。で、最初のチンパンジーのシーンが重要で、チンパンジーが喧嘩をしてるんだけど、牛の骨かなんかを拾って、その骨で殴ったら相手が死んだ。やったーと言って勝ち時をあげる。つまりこれは道具の発明であると。で、この道具の発明が、その、ポーンと投げた、白骨が、次には宇宙ステーションになるんですよ。そういう演出があって、素晴らしい演出があるんですけども、つまりこれは人類が道具を手に入れて、そしてついに宇宙にまで進出するようになったという導入部なんですが、これただで進化したわけじゃないんですよね。その猿もモノリスが地球上にあって、そのモノリスの前に立ったか触ったかした時に、キュキュルリンと来て、骨を拾うことを思いついたっていうことになっているので、スタンリー・キューブリックのメッセージとしては、これは肝入りで作ったんでしょうけどね、 SF を人類というのを勝手に進化したものではないというすごく重要なメッセージを入れていますね、
はい、
ダーウィンの進化論に逆らうような、はい、突然を繰り返してそうなるわけはないんだと、誰か、異物が、宇宙人が人類に、猿に働きかけて人間にしたんだと。で、その相手というのはおそらく人間であろうと、その人間に似たものであろうと、うん、だから 猿を自分たちの仲間に似たものに進化させる、うん、でそれが自らの力で宇宙船まで作って、で月まで到達すると、まあ、オリエンテーリングのように、はい次ここ次ここっていう風にヒントがあるわけだね、
はい、
でじゃあ次木星って言われて、じゃあ頑張りに行って木星まで自力でついに宇宙船作ってきましたって言ったら、うん、はいご苦労さんつって、うん、どっか外宇宙にワープさせられて、で、うん、あのもてなしを受けるというような、
うん、
まあ、形になっているので、おそらくは人類はよそから来たし、
うん、
あのその大先輩たる人類のもと、つまりは神だろうか、神に相当するものはどっかにおるんじゃないのっていうことをスタンリー・キューブリックはこの映画で描いています。2001年宇宙の探偵で、富野さんたちも当然大いなる影響を受けているわけだけど、この、まあ、スタンキュー、リキューブ、2001年か、2001年宇宙の旅館というのが、うん、当てはめて考えると、木星には何としても行かねばならないという、ジュドアーシタの、うん、まあ、動機にもつながるかなと。なんか知らないけど、木星には何かがある気がするんだというやつね。
うん、
で、これが富野さんのニュータイプ論ともつながるかもしれない。
うん、
というような、まあ、見方もできますね。うん。まあ、どうですか？ひたすら喋りました、
ね。はい、2001年宇宙の旅っていうのは、うん、あのチンパンジーから、
うん、
あのチンパンジーの骨がいきなり宇宙船になるっていう、
うん、
そこのシーンのすごい、その間のこう歴史っていうのは一切語られてないけど、うん、それはこう進化っていう面から見たら、うん、もうそこは一瞬だ
ね。そうそう、一瞬だよね、
うん、
一瞬、まあ実際一瞬やったしね、
うん、
まあ1万年もかからん、あ、まあ猿から数えたら長いけど、
いや、まあ猿、うん、本当はそうなんや、うん、で人類として歴史はあるんやけど、うん、進化っていうところでは
一瞬、そうそうそう、もう宇宙レベルで見ればね、
うん、でさらにそっから、うん、あのまあ最後の、
うん、
あの船長が何か一応スターチャイルドって言うんですけど、
うん、
あのそこにその進化はあのそんだけの時間がかかってるということもやってるんですよね、時間的なことでは、
うん、
時間的というか意味がある、
うん、
意味のある進化っていうことがそこで、
まあね、でも、うん、かなり意味深な映画なんだよね、
はい、
でまあいくらでも考えて議論できるよねっていうのが富野さんたちも惹かれたとこで、
うん、
ガンダムも相当意味深な話にしてあるわけや、はい、であの今日1時間喋って喋らせてもらって、うん、その木星っていうのはこんだけ考察できるわけよ、でもっとできるわけよ、でねそれね、でもガンダムを見てるとほんまに描かれてないわけよ木星って、はい、で描かれてないものはないもんやって思ってみたら、
うん、
今の考察なんか一つも成り立たない、
はい、
でももう本当にファーストガンダムの最初の頃から、戦いは8ヶ月余りが過ぎてて、おい8ヶ月やらへんのかいっていう、うん、そこをその大胆にその本年で放り投げて、
はい、
あっという間にっていうような、でもそれは知ってるやん、
うん、
その教科書を読めば分かるやん、その骨放り投げて宇宙船までは、
はい、
うん、だから絵が描かんでも絵から描いないだけでっていうことで言うと、はい、富野さんのガンダムでもあえて描いてないとこっていうのは、うん、あのないわけやなくて、うん、あんねんでって、
うん、
でお前らが頭使えばかなり分かるだけのヒントあるんでっていうようなことを、だから真骨頂、僕ガンダム考察でねやらせてもらって、うん、やっぱり真骨頂やなって最近思い出したのが、その考えたら全く分からんはずのことがかなり分かってくるね、ガンダムって。でいや設定書とかウィキペディアで引いたってそれはもう印刷されたものとかそういうものしか載らないから、ないことになるんだけど、でも推察推理っていうのはできるね、うん、でいやこれは今作ってる動画もほんまそうで、でそういうことが伝わっていったら、ガンダムを見る、ほんまにムーブメント変わるんちゃうかなと思うぐらい、
うん、
面白い、
うん。
面白い。で、それがないから V ガンダムがみんなおもろないって言うんだよね、
うん。
V ガンダムは謎の塊っていうか、推理小説みたいな、
うん、
あの、ガンダムやから、それを思わんで見たらおもろいわけないがな。
うん、
まずリガミリティアがこいつらが悪なんじゃないかってことに気づかなあかんのに気づかへんのよ普通に見たら、ね、で いやいや、これ主人公チームやからなぁって思うんだけど、主人公チームテロやってるけどなぁとか、いうふうに気づかなあかんねんけど、なかなか気づけないけど、でも、一つ誰かに言ってもらうと気づくようになると。で、まあそういうことでですね、まあその、くしくも東出さんが、まあ僕に投げかけてきてくれる、まあ意地悪な質問というかですね。
意地悪ですか？
いや、意地悪でいいんですよ。その、こんなんお前どう思うみたいな。で、最近だから東出さんに言われて、より考えるようになったわ。その、ジオンの、成り立つ前とか、ね。で、でも、考えがいがあんねん。うん、NASA の研究とか、そういうものとかも参考になるし、それこそ、一年戦争前の宇宙世紀って言ったらね、とか、まあ、今起こってる世界での紛争とか、コロナとか、そういう問題も全部ヒントになるし、資本主義の問題とかね。で、そういうのは、まあ、ほんと全部あれになるなと思う。コロニーで言えば、水と空気と食べ物か。で、これを考えるだけで、相当やっぱり描かれていない100年っていうのかな。その、宇宙世紀は79年から戦争になってるから、まあ、70年か。70年は、見えてくるよね。んで、やっぱ、宇宙の人たちが、その、水と空気っていうものを人質に取られて、ものすごい重税に苦しんでいたんだろうな、ということもわかるし、かと思えば、食べ物に関しては、むしろ地球の方が宇宙に頼ってたんじゃないかなと。
はい、
地球は環境汚染と放射能汚染で、まあ、核戦争やってると思われるんで、それで食べ物がろくなものがないけど、宇宙には、コロニーには周りに、ネックレスみたいに浮かんでる小さな丸いやつ。はい、あれ全部農場で、で、その農場では、農作物だけではなく、プールのようにして魚を養殖しているところがあり、豚とか牛とか鶏とかの養鶏場みたいなのもそれぞれあるんで、ものすごく大量に食料は生産できると。そうなると、宇宙が、まあ、田舎の役割を果たして食料生産し、そして地球に送り届けるというような、まあ、地球からは、石油などの資源、まあ、石油がいるか分かんないですけど、ゴムとかですね、地球でしか取れない、レアアースっていうのが当然あるので、それを代わりに差し出すというような形で、経済、宇宙世紀の初頭の経済っていうのは多分あったんだろうなというようなこと。で、それがこじれてまた戦争になるというようなことではないのかなということが、まあ見えてきますね。まあ、年相応に僕らも年取って、ガンダムをこの年齢なりの見方ができるようになってきて、富野さんはそれに耐えうるだけの子供には子供のための、そして大人には大人のためのガンダムって言ってちゃんと作り込んでくれていたんだなってことをやっぱ思いますね。うん、ありがとう富野とは改めて思いました。はい、というわけで長くなりましたけれども、
はい、
これぐらいでよかったでしょうか。
はい、
はい、また何でもですね、まあ、僕が嬉しいんで、ガンダムについての意地悪な質問とか、思いついたら、どしどし皆さんもお便りで送っていただきたいし、東辻さんもお願いします。はい。それでは、来週、東辻映画会ということでね、
はい、
楽しみにしてください。
はい。
レコンキスター。はい、ご苦労さん。